島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方パーソナリティ金子秀代がお送りいたします。まずはじめに県内の情報。浪江町から復興公営住宅の再々募集についてのお知らせです。第1期募集を行った復興公営住宅において、再募集後も空き住居が出ている団地について再々募集を行っています。再々募集では入居対象市町村を拡大して募集を行っていますので、浪江町も申し込みができます。復興公営住宅は福島市、郡山市、会津若松市の再々募集です。詳しくは復興推進課まちづくり整備係まで。電話 0243-62-4731 0243-62-4731 までお問い合わせください。以上、県内の情報、浪江町からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市で107年続く旅館俵屋を家族で経営している原重則さんにお話を伺いました。東日本大震災後は自転車愛好者、サイクリストのために宿泊プランを設けた俵屋、そして学生時代から自身もサイクリストとして全国を旅していたという原さん。そんな原さんならではの視点で喜多方に来てもらいたいという熱い思いがそこにはありました。本日は俵屋原重則さんにお話を伺います。原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、旅館俵屋さんですけれども、なんと107年続いているということなんですよね。
はい、
かなり歴史のある、
はい、ありがとうございます。
いらっしゃいますけれども、はい、どういう旅館なんでしょうか。
はい、もともとというか、ずっと昔は、中町、今のリオンドールの向かい側に旅館があったそうです。で、昭和40年代に今の、場所に越してきまして、ちょうどここは下南の歴史的道筋沿いにありまして、町の中にありますが、割と静かに休んでもらえる、そういう旅館です。
はい、ありがとうございます。私も俵屋さん入って、まず池と呼んで
いる、池です、はい、
池がね見えるんですよね、大きい窓のとこから、はい、これも自然を感じれますよね。
昭和50年代に一部増築をしたので、その時に多分できた池だと思います。
なるほど、はい、この、ロビーから、見える池、はい、ここも心を休めるスポットの一つですよね。
ありがとうございます。
そして私びっくりしたのが、スズムシが入った瞬間にこう聞こえてくる、
はい、今年で2年目になるんですけど、やっぱ都会から来たお客さんとか、以前田舎に住んでいて今は都会に住んでるなんてお客さんも、懐かしいねとか一役買ってます。
なるほど、見てもいいし音も、楽しめる俵屋さんでございますけれども、107年続いているということですが、2011年3月11日東日本大震災、
ありましたが、今振り返ってみて俵屋さんの方ではどういった影響ありましたでしょうか。
そうですね、震災直後は、他の旅館ホテルさんと同じで、全てこう宿泊の予約っていうのはキャンセルが入りました、で入って、2日か3日後には、自主的に避難してきた人が、どんどんその泊まってくれたり、あと4月からは県や国の割り振りで大熊町の方に長くて夏頃まで滞在していただきました。
なるほど、で避難されてきた方とも、お話しするきっかけがあったと思いますけれども、どういったお話しされたりしました。
そうですね、話ちょっと伺うと、何もその情報を知らされなかった、ただこう避難してっていうことしか言われなかったので、すぐ帰れるだろうと思って、大したその荷物や貴重品も持たずにこう来てしまって帰れないんだっていう状況はよく聞いていました。私たちができるのは、ゆっくり休んでもらえるそのお部屋だったり、普段食べてたようなその家庭的なこう食事を、温かいものを提供したりとか、普段通りすることがやっぱり一番 の, そのケアというか、一番私たちができることかなと心がけてやっておりました。
なるほどそして震災から3年経った今、観光客の方も、年々こう戻ってきているような気もするんですけれども、まだまだ来た方に足を運んでいただきたいっていう思いもあると思うんですが、俵屋さんでは何か取り組みなどはされていらっしゃいますか。
はい、観光客というその中でも、私がその得意とするというか、学生の時から自転車を始めたサイクリストなんですが、という、こう自転車に乗ったロードレーサーやマウンテンバイクに乗った人たちを迎え入れようと、そういう取り組みを平成24年の6月から始めました。玄関先に自転車専用のラック、サイクルハンガーっていうんですが、あれを設置したり、無料で使えるケミカルという、チェーンオイルだったり、潤滑油だったり、専用の空気入れだったり、そういうのを無料で使ってもらえるようにしたものを、一つの宿泊プラン、サイクリストプランとして今販売をしています。
なるほど、来た方はどうですか、サイクリストとして。
そうですね、来た方、会津って大きい目で見ると、盆地なので、盆地の中はこう平野なので、平らなところが多いので、まず走りやすい、峠道、坂道を登りたくなったら、盆地なのでどこへ行っても峠があるので、恵まれた土地かなと思います。
サイクリストとしても走りやすい街なんですね。
ちょっと足を伸ばせば、その猪苗代だったり裏磐梯っていう高原リゾートもあるので、やっぱりこう恵まれた土地だなっていうのは、やっぱ思っています。
そして原さんはこのサイクリストとして競技会を立ち上げたという話を聞いたんですが、
有志でサイクルシティ喜多方競技会っていう団体を2年前に作りまして、サイクルハンガー、木製のサイクルハンガーをもう街中の至る所に設置していきたいな、そんな考え活動をしていく予定です。立ち寄りそうな、道の駅だったり、コンビニだったり、観光施設だったり、そういうところに置いていきたいですね。
なるほど、やはり原さんもサイクリストだからこそ分かるポイントですよね。ここで本当は休みたいだろうなっていうところに置いてあげたい、
そうです。
今後やっていきたい目標なんか他にありますか。
目標ですが、今日本各地規模は小さいんですが、サイクルトレインっていう取り組みが始まってきました、自転車をそのまま袋にも入れず、折りたたみしなくてもよくて、そのままの形で電車の中に持ち込める、でそのまま遠くまで行けるっていうサイクルトレインっていう取り組みが日本でも始まっていました。海外では長距離にわたって毎日乗せられるっていう制度があります。実施ができたら大きな目玉になるな、国内のサイクリストが大注目するぐらい の大きな目玉になるなと。
自分の好きなことを通して輪を広げ続けている原さん、サイクリストに優しい喜多方市を目指してこれからも活動していってほしいと思います。本日は旅館俵屋の原重則さんの思いをお送りいたしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
福島トヨタオータムサンクスフェア 期間中だけの特別定金利、さらに新車5000役で選べるオプション半額キャンペーン、オイル交換も認定中古車ティーバリューもお得なチャンス、秋もやっぱり福島トヨタ、オータムサンクスフェア開催中。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。